今晩恵みをいただく御言葉はヨエル書の一章一節です。ヨエルチャプター1バース1、公開説教は本日よりヨエル書に入ります。ヨエル書一章一節です。ヨエル書一章一節。ペトエルの子ヨエルにあった主の言葉。アーメン。では一言お祈りします。ハレルヤ。我らの愛する主よ、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。今我らともどもはあなたご自身というこの御言葉の前に我らは待機しております。あなたがお語りくださることを我らは心待ちにして、そして今この水曜日の夕べここに集い、あるいはインターネットの回線を開きました。どうかあなたがお言葉を開いてください。あなたご自身がお語りください。あなたがしもべを支配し、また聞く人々の耳を支配してくださるように、これからの始めから終わりまでの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい主イエスの皆を褒めたたえ賛美いたします。御言葉のあるキリスト、このお方を私たちは今日もこの御言葉から求めていきたいと思います。今日から、ね、この水曜夕べの礼拝は、ね、前回ホセア書だったんですけど、今日からその次の章ヨエル章に入りました。でヨエル章は、ね、非常に短い、ね、小予言書のうちの一つ、ね、3章までしかないんですけども、まあ、説にするとおよそ70節ほどでしょうか。その、ね、わずかな説の中において本当に文学的にすごいなんか感動的な、手法で、ね、記されているんですね。もうこれでもかっていうほどのなんかありありと情景が目に浮かぶかのようなこの、災いの情景、そして、その災いの中心とはイナゴです。今まさに、イナゴの災害が、東アフリカから始まって、もうイスラム諸国をなぜか、選んだかのように、あるいはヒンズーの、ね、インド、それを取って選んだかのようにして、そこを、ね、イナゴが、ね、どんどん、東へと進んで、今ちょうど中国に入ってきております。昨日の夕べ、テレビに残った皆様、ね、動画を見ました。イナゴ、バッタ、ね、食い尽くすバッタ、ね、その激しさ、ね、本当になんか鎧をまとった軍勢、小さな軍勢がいっぱいいるかのように、もう木の幹にびっちりとついていたり、地面をも本当に、地面がもう全体がもごもご動いて波打ってるんですね。なんか赤黄色いそのイナゴのその色で、埋め尽くされて、それでなんか地面がボコボコね、赤黄色くなって波打って動いてる、ね、イナゴ、あるいはね、バッタですね。このいわゆるその一章四節にね、いろんな、ね、種類のこのバッタとかイナゴの、ね、種類が出てきます、ね、4節は噛みつくイナゴが残したものはイナゴが食い、イナゴが残したものはバッタが食い、バッタが残したものは食い荒らすイナゴが食った、ね、これ全部違う言葉を、日本語ではちょっとこれどういうふうに訳すればいいのか、とりあえず噛みつくイナゴとかイナゴで、ね、分けよう、そういうふうに、したようですけども、
これね、4種類のイナゴの成長過程を表しているんです。一番最初はこの這うものみたいにこう、そんでその後はまだ跳ねたり飛んだりができない。だから4段階に分けて今これを言っているんですね。だから一番成長したイナゴは飛ぶんですよ。それで遠い国まで行っちゃう。はい。
なんか砂漠飛びバッタって、普段の人 に害を加えない時の砂漠というバッタは普通におとなしくて、色もなんか普通に、バッタなんだなって思えるような色なんですけど、それがなんか、群れて、ね、そして、たくさん繁殖して、ね、遠くに行って、そして食い尽くす、その様子になるとなんか、色が変わるみたいですね。戦闘色といいますか、ね、なんかそれに変わると本当に多くの繁殖力を持って、そして、国々に飛んでいって、もう一日に300キロとかね、風に乗って、イナゴが移動するそうです。ですから、ね、出エジプトの災害でも、イナゴ、東風だったか西風だったか、それが風が、東風が運んできて、で、そして、ね、もうパロが、もうコリコリだって、どうかこのイナゴをどっか追い散らしてくれってモーセに泣きついたら、主が、ね、この激しいこの西風ですかね、それを起こして、でそれでそれを紅海の海に追いやったって、記述がありますけども、本当に神様は全ての生態系を支配しておられるんです。で、全ての命をあるものを、また、ね、今日の午後の礼拝、エゼキエル書においては、ね、主が悪い獣を、ね、使わされる時、ね、ありました。悪い獣、確かにライオンとか、ね、蛇とか、まあ、そういった獣がいるでしょう。イナゴも、まあ、主が作られた動物のうちの一つです、ね、本当にその動物が人間に害を加えるように、ね、牙を向かせるのは、それは人の行いが悪い時です。今まさに中近東とか、また、中国へとまた飛び火している、インドの方も、結構被害が起きており、ですから、ヒンズー、イスラム、また共産主義、これを主がピンポイントを攻撃しているんですね。この今の現代、イナゴを通して、バッタを通して、でこの、イナゴ、それが、ね、このヨエル書の、ところにおける、まあ、主な、この災害であり、そしてヨエル書におけるもう一つの重要なキーワードは、ね、世の終わり、ですね、この世の終わりに来る神様の裁きがここにおいて、記されています。でこのヨエル書、ね、3章しかない短い書なんですけども、3つに分けられると思います。まず、ね、この1章の1節から2章の11節までは、主にイナゴによるこの災害の警告が、ね、発せられております。このイナゴ、ね、イナゴにもう噛みつくイナゴで、本当に、この1章5節見ますと、ね、酔っ払いよ、目を覚まして泣け、すべてのブドウ酒を飲む者よ、泣きわめけ、甘いブドウ酒があなたの口から絶たれたからだ。一つの国民が私の国に攻め上った、力強く数えきれない国民だ。その歯はおじしの歯、それにはおじしの牙がある。それは私のブドウの木を荒れすたらせ、私のイチジクの木を引き裂き、これを丸裸に引き向いて投げ倒し、その枝を白くした、ね、ですからもう木の枝が白くなるほどにイナゴが、噛みついていくんですけど、しかし、ね、ここにイナゴとともにですね、この5節6節では一つの国民がというふうに、ね、書いてありますね。イナゴが、ね、国民に、ね、バージョンアップして、そして確かにイナゴ、ね、この、ブドウの木とか、ね、オリーブの木とか、それを食い荒らしたり、ね、するでしょうけれども、しかしそれと同時にですね、それが、ね、軍勢となって、軍隊となって、ね、この、人々に襲いかかる、ね、そのことが対して書かれてあります。特にこの2章の、4節以降見ますと、ね、これもうイナゴどころかもう一つの軍隊ですね、恐ろしい軍隊となって、この2章4節見ますと、そのありさま馬のようで軍馬のように駆け巡る、さながら戦車の騎士るよう、彼らは山々の頂を飛び跳ねる、それは枯れ株を焼き尽くす火の炎の音のよう、戦いの備えをした強い民のようである。その前で国々の民はもだえ苦しみ、皆の顔はあぞめた。それは勇士のように走り、戦士のように城壁をよじ登る。それぞれ自分の道を進み、進路を乱さない。互いに押し合わず、めいめい自分の王子を進んでいく。投げ槍が降りかかっても止まらない。それは町を襲い、城壁の上を走り、家々によじ登り、盗人のように窓から入る。 この稲穂の有様、もう本当に力強くて、ね、軍隊のような、ね、有様、これね、啓示録、黙示録の方にも、ね、その有様が出てきますね。啓示録の、方では、ね、特にその稲穂、ね、もう確か第五の御使いがラッパを吹き鳴らした時と思うんですけども、啓示録9章ですね、そうですね、第五のラッパ、9章、ね、まあ、それとね、一つの星が天から地上に落ちて、ね、そしてその星には底知れぬところを開ける鍵が、ね、与えられていて、そしてその星がその鍵を開けて穴が開くと、そこから、ね、かまどの煙のような煙が立ち込めて、それとともに稲子が、ね、その煙とともに稲子の大群が、ね、現れます。でその稲子、ね、サソリのような、ね、力を持っていて、でそれで、そのサソリのような、ね、力、これ、地上の木とか、ね、草には害を与えない、ただ、ね、額に、ね、神の印が押されていない人にだけ危害を加える、ね、そういうふうに命じられているんです。でその稲子にのこのサソリのような、ね、棘に刺されると、ね、その人間、ね、もう苦しみのあまり死にたいと願うんですけど、死ぬことはできないで、ね、死を見出そうとするんです。死が逃げていって、でそれでもう本当に死一時でも早く死にたいけれども死ねないということが5ヶ月も、ね、続く、ね、そのことが啓示録の9章に書いてあるんです、ね、これ、本当に起こることですよ。うんって、びっくりしましたか。啓示録テヘリにしましょう、ね、けれども額に神の印が押されていない人に与えられる災いなんですね。これは
夢の中でね、この仮面を見たことがあるんですよ、私は。そしたらね、底知れぬところから出てくるでしょ、これ。本当にね、火山のね、火山のね、山、そこを知れぬところ、人が一度も入ったことがないところからこれが出てくるんですけど、あまりにも怖くて、もう本当に怖いんですよ。怖くてちょっと隠れたんですけど、神の印を押されているので、私たちにはね、目もくれないで行きましたよ。本当に私たちには目もくれないで行きましたよ。それで私びっくりしちゃって、いやー、しっかり生きないと大変。本当にね、稲穂の顔してるんです。そんでね、軍隊となって行進してる、ね、でも私たち信じる者にはね、目をくれないで、その山から沢に向かって行きましたよ。すごいおびただしい。だからその時ね、それ見て私びっくりしちゃって、もうしっかり生きていかなきゃと思ったほどです。
でこの、ね、稲子、ヨエル書の方でまず、ね、宣言されてるんですね、そしてそれは本当になんか軍隊のような、ね、稲子の、ね、顔を、見ると、なんですかね、仮面ライダーってあれ、なんかバッタが持ったんですかね、でなんかブレスプレート、胸当て、ね、つけている。で稲子の胸見るとなんか本当に胸当てつけてるかのように見えるんですね、なんか こんな、胸筋がなんか掘り込まれてるような、ね、本当に神様が、ね、想像した被造物は面白いんですけども、この稲子の、ね、災害がまずこのヨエル書においては1章から、ね、2章の11節まで、ね、宣言されております。そして、ね、それによってこの国が荒廃して、そのことを神の裁きというふうに言います。そうです、稲子は、ね、昔から神の裁きと言われていた、ね、中国のなんか稲子の災害を、ね、記すそのライターは大体そういうことを書くんですね。出エジプトの時代においても、ね、稲子は神の裁きと呼ばれていた、ね、中国でもたびたび皇帝がなんか悪くなると稲子が発生して、ね、その天の怒りだと、ね、言われていた、なんかそういうことを引用するライターがいっぱいいるんですね。でまさにそうなんです、神の裁きです、ね、この稲子、バッタ、ね、噛みつく稲子、食い尽くす稲子、ね、これは本当に神様が そういうことをね、この悪どいことをしている人に対して主は明らかに生きているよということを、それを示すための裁きの一つなんです。
アメリカがね、メイプラー王国に人が乗って、そしてアメリカに着きました。そしてインディアンたちの助けを得て、そして農業をするわけなんですね。で、農業して、そうやって生きているある時ですね、収穫の時にもうこのイナゴの大群が来たんですよ。その時に、このアメリカ人というのは生活そのものが教会中心なんですよ。教会が薬も持てる、教会がまだ法律も決める、もう教会、教育も教会がやってる、そういうことだったので、教会中心に人がこう点々点々点々点々点々点点点こうやって住んでたんです。その時彼ら何をしたかって言ったらね、そのイナゴが来た時に、その畑でみんなひれ伏してお祈りするんですよ。それでその時にイナゴの大群がそのまんま過ぎていくんです。イナゴは食べ物を見たら絶対に過ぎないんですよ。イナゴは食べ物を見つけた時に、そこで全部ね、目いっぱい食べて何をするかって言ったらね、そこで食べたら休むの。休んで次のこの風に乗って神様が運ぶところに行くんですよ。風に乗っていくの。だから海も越えるんだよ。海も越えるんだよ、あのイナゴは。ね。だからもう神様の技なんです。そんで何をするかって言ったらね、中近東では砂漠に行ったこのイナゴね、普段はおとなしいんですよ。ということなんだけど、これイナゴの大群になっちゃうと、もう我の知性だ我の知性だって言って、何をするかって言ったらね、むしゃむしゃむしゃむしゃ、すべてを食べ尽くした後は何をするか、結婚パーティーするね。オスメスがもう結婚して、そして卵を産むんですけれど、卵はね、普段は1匹しか孵化しないのに300匹孵化する。だからイナゴは普段は神様がね、増えてはいけませんってやってる。だからそんな増えない、ね、増えたところでまた海中にやられて、それで生き残るのがもう一匹あるかないかっていうことなんだけど、神様がこのイナゴを育てて、ね、罰さなければならない時代がこの地球上に起きると、水を送るんですよ。で、普段雨が降らなかったところに雨が降って降って降って降って降って降って降って、それで何をしてるかって言ったらね、この植物の遺伝子を起こすんですよ。起きなさいって、ね、生じよって創世記一章書いてあるでしょ、ね、雨が植物、種がいるんだけど、種は死んでないんですね。で、死んでないその種に雨が降って、雨が彼らを起こすの。起こすと死んでなくて、ずっとね、命のチャンスを得なかったこの種たちがバカンバカンバカンバカン、そしてね、砂漠がね、草原になっちゃうんですよ。そこでイナゴの子供がね、一番最初はこの這うものから始まるんですよ。そして4段階風に乗ってね、1日300キロも飛ぶものに成長するんですよ。だから中国のイナゴを見たでしょ、気持ち悪いでしょ、あれ地面がなかったよね。そして空中の何メートルに至るまで、地面から何メートルに至るまで、もうイナゴがもう所狭しとびったしね、びっしりだったよね。そのようなことが起きるね。神様いない、ダメだよ。神様がいないと思って、ふんってあげつり 上げ釣りでやってた人たちは、ね、神様がいるということをああいう災いで見る。普段神様いますという私たちというのは祝福と恵みと見守りと癒し、ね、幸いで神を見るの。普段神がいないと言っている、普段神がいないと言っている人たちはいつ神を見るかって言ったらね、疫病の時に神を見る、ね、災いの時に神を見る、死病だ戦争だ手に負えないことが起きた時に神を見るんですよ。だから土地道人は神を見るようになってる、ね、信じて幸いで神を見るか、信じないで最悪の時代、ね、場面で神を見るか、どっちかしかないんですよ。どうぞ。
このイナゴについての話題がこの一章に主に記されているんですけども、でその次に2番目として2章の12節から悔い改めなさいというこの呼びかけが湧き起こります。悔い改め、そして全国民が本当に涙ながらに心から叫んで悔い改めの祈りをそれをしていく、そこからですね展開が新たにされていきます。この悔い改めの祈りがこの2章の12節以降、ね、その呼びかけが、ね、あって、もう断食して祈りなさい、もう着物ではなく心を裂いて主に立ち返りなさい、本気で主に立ち返りなさいって、ということを、言われて、そして、この2章の18節以降ですね、展開が全くもってガラッと変わります。それも前までは災いに次ぐ災い、そして本当に警告だったのが、主がその悔い改めと祈りを聞かれたところから主の、その慰めが始まるんですね。この2章18節以降においてこの主の、その慰めの予言がまた国々の回復の予言が、なされていきます。それで、第3部としてこの2章28節以降この終わりの日における、諸国民に対する主の審判が述べられます。そして、このヨエル書といえば、ペンテコステですね、この2章の、28節以降で、冒頭で宣言したのはちなみに使徒行伝の方だったんですけども、この2章、28節から見ますと、その後私は私の霊を全ての人に注ぐ、あなた方の息子や娘は予言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。その日私はしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。私は天と地に不思議な印を表す。血と火と煙の柱である。主の大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇となり、月は死に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。主が仰せられた通りにシオンの山エルサレムに逃れる者があるからだ。その生き残った者のうちに主が呼ばれる者がいる。アメン。残りの者、逃れる者、があると予言されています。そしてこの、予言の成就は使徒行伝の時代にペンテコステの日に、この、予言が成就しました。まさに、もう主の霊が、このペンテコステしもべにもはしためにも下って彼らが、予言の言葉を語り、また新しい言葉を語り、そして人々はあっと驚かせました。人々が、驚いているんですけど、ある人は、あれ、酒に酔ってるんだよって、言う者もいたんですけども、しかしシモンペトロが、いや彼らは今朝の9時だから酒に酔う時間ではありません、むしろ彼らはこのヨエル書の予言が成就した、ということをはっきりと宣言しました。この老人は夢を見、青年は夢を見、幻を見、老人は夢を見る、この予言が、まさに成就して、そして今こうして、終わりの時代に差し掛かってるんですよ、ということが言われました。新約によって何度も語られております、今は終わりの時代です、終わりの時代、っていう時代の期間にあの、 ペンテコステの日のあの時からずっとこの方今日に至るまでは今もなお終わりの時代なんですね。終わりの時代はいつ主が来てもおかしくない時代です、ね、そして、ね主はなんで2000年も、終わりの時代、まだ終わりじゃないじゃないかってある人いるんですけど、しかし書いてあります。主はあえて、ね、人目には遅いと見えても主の目には本当に千年が一日のよう、本当に主の憐れみのゆえに裁きを先に伸ばしておられるんだ。一人でも多くの人が悔い改めてこの主の裁きに合わないように主はあえて裁きを遅らせているんだって書いてあるんですね。今この時代、本当にこの言われ書の時代のように、本当に皆さんも聖霊、終わりの時代ですから、聖霊を求めて、そして本当に国々が悔い改めて、そして人々が主に立ち返るということ、これを求め、そして皆さん自身が本当に聖霊を求めて、聖霊充満して、そしてその、皆さんの口を通して、語られる予言の言葉、またこの神の言葉、それを通して人々は悔い改め、それに導かれるべきなんです。人は聖霊抜きで自分のこの解釈とか自分の思考パターンで御言葉を語っても人は悔い改めに導かれません。ただ聖霊に導かれてこの予言の言葉、神の言葉を預かってそれを聖霊に満たされて語り出すとき、それは力を帯びて人々は悔い改めと導かれるんです。シモン・ペテロ、それまで、1日に3000人もの人々を悔い改め導くなんて、一度もしたことなかったんですけど、しかし聖霊に促されて、そしてこの予言の言葉を語って、その結果3000人もの人々が悔い改めてその日、この主の集会に加わりました。力があるんです。この聖霊に導かれていくならば、このヨエル書は、この終わりの時代において、起こること、それがまずイナゴの災害、これによって本当に人々は、それにして滅ぼされるということ、これを免れるために悔い改めに導かれなさいという、そのヨエル書の第1段階目がイナゴの災い、第2段階目が悔い改めの促し、そして悔い改めたならばその災いの予言が翻されて一点幸いの予言になります。終わりの時代における裁きについてのそのテーマは、いろんこの主要予言書、いろんなところあるんですけども、けどヨエル書においてはですね、この終末の災いが、終末の裁きがですね、災いではなく、あたかもなんか救い、あるいは幸いであるかのように後この後半示しているんですね。そうです。神の民にとってこの終末の裁き、これは救いであり慰めなんです。私たちはですからこの終末の時、終わりの時を裁き、災いとして見るか、それとも慰め幸いとして見るか、それは皆さんの額に神の名前、神の印が押されているかどうかにかかっています。皆さんは、本当に、今神の印が押されている状態かなって、本当にそのことを確認しつつ、神の印が押されたに値するものとしてふさわしいものとして歩みましょう。
アーメン。
皆さんは居眠りしている場合ではありません、まだ主の到来は先だと思って居眠りしていると、パッと目が覚めたら、あれ、みんな誰もクリスチャン誰もいなくなってる、なんで私だけ一人だけなのってそういう状態になるかもしれないです。本当に今私たちはしっかりと自分自身、本当に神の印が押されているものだという意識を持ちましょう。そして本当に終わりの終末、それは災いとしてではなく慰めとして、また幸いなひとときとして過ごす、このことを目指して歩んでいく皆さんでありますように。
アーメン。
イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれを思いつつ、本当に自分自身が神の印が押されているものだということを意識して、そしてそのこと印が、まさか押されていないとか、そういう状況、自分は神の印が押されていないかもしれない、そんなことであるならば悔い改めましょう。そして本当に自分自身はイエス様にあがなわれたものとして、この終わりの時を慰めとして過ごせるように今それぞれが祈っていきたいと思います。それでは主の名を呼び求めましょう。せーの、
主よ、主よ、主よ。
主よ、あんな広大な砂漠が何のためにあるのかなって、まだ砂漠じゃなかったところがなんで砂漠化していくのかなと、ハテナがありました。でも主よ、本当にあなたは、あなたのなさる技に抜かり目がないということを教えてくださったことを感謝いたします。砂漠は砂漠でまだ役割を果たす時があり、あんな広大なその砂漠、そこが今緑で青々と茂っていたとするならば、人間に害を与えるものがそこでもう本当にたくさん育ってしまって、人間の口に入るものが跡形もなく全部食い潰されるということもあることが分かりました。あの広大な砂漠の中で久しぶりのその雨によって、主よ、本当に今まで眠っていたこの種のある草が、この雨に当たるゆえに遺伝子のその命の兆候が伝わり、目覚めよ目覚めよ目覚めよと、そして青々となったその草原になった時、今まで孵化することのなかったそのイナゴの子供たちが幼虫になって現れて地を這う、そしてまだぴょんぴょんと飛ぶ、そのようなまだものに成長して、そして飛ぶようになって、そしてまだ300匹のイナゴを産む、その大人になるというプロセスを通して、主よ、あなたは人間なんじょどれだけ虚しいもので力がないものかということを教えてくださったことを感謝いたします。このイナゴの大群を殺すために本当に飛行機でこの薬を撒いてもイナゴはびくともしない。そして中国はパキスタンから自分の国にイナゴが来ないように、それをなんとか防止しようとパキスタンに鳥もアヒルもイナゴをそこに送ろうとしていたんですけれど、結局はそれはダメでした。どういうことかと言いますと、暑いのでアヒルも鳥もバテちゃって食欲ない、ね、そしてもう鳥とアヒルが病気になるということで、イナゴを食べてなくす、イナゴの大群をアヒルが鳥が食べて、それはね、神にちょっと私と戦争してみようかとやってるのと全く同じなんです。あれだけのイナゴの大群を見たらアヒルも逃げますね、鳥も逃げます。主は先ほども申し上げたけど、信じる者には恵みの神として現れる、ね、癒しの神として、祝福の神として、また解決の神として、力を与える神として、幸いを与えて人を祝福する神として現れます。でも信じない者には災いをも支配することができる神様として現れて、結局のところ信じる者も信じない者も神に会うしかないということがよく分かりました。この預言書を見ても、このイナゴによってやられる人たちと主の御名を呼んで夢幻を見る人たち、予言する人たち 起こされました。全くそうなんですよ、ね、悔い改め、普段から悔い改めてイエス様ごめんなさいしながら生きている人たちは、この災いめいたこの地上においてもね、夢を見る、幻を見る、予言をするね、そういう人として起こされる。でも信じない人たちはイナゴの大群にやられてこの時代を生きるということなんですね。いいですか、指導者が悪い時にね、国民全般に災いが及ぶと、神罰だね、疫病だ、イナゴだ、干ばつだ、余すとこなくその災いがあるという時は、皆さん覚えてください、これは指導者が悪い時、指導者が悪い時にそのようなことが起きます。そう考えると雨もたくさん、未だに雨が降ってますよ、中国はね、イナゴですよ、ね、で世界から今ねノーを言われているんですよ。だからなんで指導者が悪い時に国民もね、その煽りを受けてしまうかと言いますと、指導者が悪い時に国民そのものがノーを言わないと、その指導者に対してあんたやってることは悪すぎるよ、そのノーを言わないと、その指導者がやってることにね、全部同意したことになってるんです、同意したことになってるんです。だから指導者がやってることが悪かったらノーを言わなきゃいけないんですよ。言わないでそのままほったらかしにしたらね、イエス私も同意しますということに見なされているので、指導者が悪い時に反対をしないとどうなるか、その指導者が罰される時にその国民も一緒に罰されるということが起きるんですね。見てください、あのね、雪が降るか雨が降るか台風か洪水か干ばつか氷が降るか稲妻がね、聖書に出てくるもの、疫病ないものがないくらい全部今中国に起きてますよ、起きてますよね、それも中国全土で穏やかなところがない、氷か雪か雨か台風か洪水か疫病か、これに経済破綻ね、イナゴね、恐ろしいよ。だから皆さんは本当に日本は今穏やかなんですけれど、日本の指導者が良くないことをするときに皆さんは反対をしなきゃいけないんですよ。少なくても反対した皆さんはその煽りを受けることはないということだからですよ。第二次世界大戦が終わって日本が降伏した後ね、誰が出征したか皆さん知ってますか。第二次世界大戦ね、その日本が戦争を突入するときに戦争ダメだと反対した人たちがいるんですよ、クリスチャンです、ね、その中に内村勘定もいます、ね、その人たち、ね、一般の職から全部離れたんです。日本が戦争するから、その戦争することに協力するわけにはいかないから、私たちは全部退くということで田舎にいたり、ね、牢の中にぶち込まれたり、内村勘定なんかもぶち込まれたね、そうそうたる人たちはぶち込まれたりしていました。でも第二次世界大戦終わって、ね、どうなったかって言ったらね、彼らがこの日本を立て直す、ね、主役をになったんですよ。主役になって彼らクリスチャンが本当にイエス様大好きな、ね、マッカーサーとすごく仲が良かったので、ね、それでどうなったかって、日本は戦犯の国であったのに すごい良い待遇を受けて、そして立ち直るんですね。だから彼らがね、本当に悪いことに加わらないでね、キリストにある木を貫いた彼らがいたので、戦争の後日本はもう立ち直りが早い早い、ね、その日本の立ち直りにベトナム戦争がありました、ね、朝鮮戦争、戦争がありました。なんで、なんでですか。あのね、あんなに反対して、小さな群れが反対してね、もうこの陸軍だとか海軍だとかね、もう空軍だとかパレードをしている時に、小さなキリスト教の集団がね、向こう側から、反対側からパレードしたんですよ。せ、ダメだっつって。そうやって貫いたことを主はね、大いにね、祝福して、彼らの知性になった時に、彼らの知性にね、収まる人たちを祝福せざるを得ないんですよ。わかりますか。悪い知性に加わった人たちは、加わったゆえにすごい苦労する。でも時代が変わって、彼らの知性になった時に、彼らがそれをね、収めるからね、収めるから、収める人がいいので、主は祝福してくださるんですよ、その時代を。これが日本が祝福されたプロセスなんです。今不思議なことに、日本はあのね、ある意味世界に対して良いことをしています。アメリカとパートナーシップをしっかりと保ち、ね、そして日本がぴったしこう歩調を合わせている、そういうことで東南アジアにおける、東北アジアにおけるアメリカの力を、ね、維持することができるようになって、ね、東南アジアかな、国10カ国の中で、8カ国が、全部アメリカに変わりました。アメリカと協力し合っていくということに変わっているんです。これにも日本がすごい大きな役割を担った。だから私は言ったでしょ、日本が今ここで良いスタンスをすれば日本は祝福される、だからスタンス崩してはいけないって言ったでしょ。今度の首相がね、本当にこれをそのまんま維持できる方がね、首相になるように私たちは祈るべきです。イエス様に本当に祈っていきたいと思います。主が私たちになさる技を、本当に私たちも人間として、それを神の子供として生かしていくことができますように。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆が褒めたたえ感謝いたします。隣の国の災いを見ながら、その災いが何でその国に来たのか、それを聖書的見解から、主よ、私たち自身がそれを知ることができますように、イエス様、あなたが祝福してくださったことを心から感謝いたします。イエスの皆が崇められますように。本当にこのコロナ時代、イエスキリストにあって、キリストにある者たちが時代起こしをしていくことができますように、政治、経済、文化、教育起こしをしていくことができますように、主よ、あなたが祝福してください。コロナを通して、主よ、共産主義、これを全部根っこそぎ取り除いてください。独裁主義取り除いてください。全体主義取り除いてください。そして主よ、イスラム主義を取り除いてください。人間が語っている神の法則に反する全ての主義主張をあなたが打ち砕き取り除いてくださって、主の皆が崇められますように、主を祝福してください。主のなさる技が今日もこのバッタの 攻撃の中に災いの中においても片方は夢を見て幻を見て予言をして時代直しをするということをこの預言書を通してあなたが見せてくださったことを感謝いたします。預言書に出ている人のように悔いて、そして私たちは夢を見ることができますように、幻を見ることができますように、予言するこの時代のために予言することができますように私たちを用いてください。このすべての祈りを天と地とその次第において誰も逆らうことのできないイエス・キリストの皆によって祈りました。アーメン。
それでは主の祈りです。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。